Okay, good morning, Life Church.
Life Church の皆さん、改めましておはようございます。
As we get started today, we're going to do a little something different as we get started.
ちょっと、メッセージを始める前に、皆さんと一緒に一つしたいことがあります。
Right now in the world, there's so many places that have strife and hardship and wars happening right now.
皆さんもご存知の通り、今この世の中では本当に困難なことが起きています。
Sometimes when we're in Japan, you know, we see it on the news, we read about it, but it's just for us, it's not really real.
日本にいるとですね、やっぱり遠く離れている島国なので、ニュースをいろいろ見るんですけれども、なかなかこう何が本当に起きているのかわからないこともたくさんあると思います。
Right now, all around the world, so many people need Jesus and His love, and if we're both unbelievers and believers.
もうこの世界の人たちは今こそ本当に。クリスチャンであったとしてもクリスチャンでなかったとしてもイエス様の希望が必要です。
Working through the loss, the hurt, the pain that they're feeling in these different situations.
たくさんのものを失った、たくさん傷ついている、本当にもう言葉で表すことのできない傷を抱えている人たちが今たくさんいます。
Just to name a few.
少し名前を挙げても、
Israel and Palestine and the countries around there right now.
イスラエルとパレスチナの間で起こっている本当にこの悲しい出来事。
Right now, Russia and Ukraine.
またロシアとウクライナのもそうです。
Also, many countries in Africa with coups and also insurgencies that are going on.
またそれだけでなく、アフリカのいろんな諸国も反乱とかクーデターがたくさん起きています。
Whichever side they're on.
この彼らがどっちのサイドにつくかはあまり実は関係ないんです。
They need Jesus.
なぜならみんな。私たちはイエス様を必要としているから。
And so many, the Bible says that, you know, there will be war, there will be famine, there will be all these things that happen.
聖書にもはっきり書かれています。世の終わりには戦争がたくさん起こる、飢饉が起こると。
We live in a broken world.
私たちはもう世の壊れたこの世の中に生きています。
But we want to pray that God's love and God's will would go forth in and through what is happening.
でも私たちにできるのはこの状況の中にあっても神様の愛が語られ述べられそして希望が届くように祈ることができます。
Would you mind just praying together with me as I pray?
ですから今日皆さんとちょっと心を合わせて祈りたいと思うんですがよろしいでしょうか。
Thank you, Jesus. Jesus, you are the giver of peace.
イエス様あなたが平和を与える方です。
Emmanuel, God with us.
インマヌエル私たちと共にいてくださる神様。
We unite together and pray for your peace and your love to be with each person wherever and whichever side they find themselves on.
今心を合わせて平和のためにまたそして神様あなたの愛が世界中の本当に多くの人がどの状況にあったとしてもどのサイドにあったとしても彼らにそのあなたの平和と愛が届くようにお祈りします。
You love them and you died for them.
あなたは彼らのために死なれ、彼らを愛されました。
We pray for the conflict in the Middle East.
また中東で起こっているこの衝突のためにも。
We pray for Africa and the unrest.
またアフリカでもうずっと起きているこの、すさまじい状況にも。
We pray for what's happening in Europe right now.
またヨーロッパの中で起こっていることも。
We pray that the decision makers would have the wisdom to know what way to make the decisions.
この難しい状況の中でたくさんの困難な決断をしなくてはいけない、政府の方々、また、力ある方々。
We pray for the people that find themselves hurt and in pain for the loss that or brokenness that they have.
またこの衝突の中に巻き込まれて本当にたくさんを失い傷ついた人たちの心その人たちのためにも
We know you are there with each of them.
神様あなたは一人一人の状況と心をご存知です。
Because you are Emmanuel, God with us.
なぜなら神様あなたはインマヌエル私たちと共にいてくださるから
We pray for peace.
神様でも特に平和のためにお祈りします。
We pray that these conflicts would finish
この衝突がぶつかり合いが本当に平和のうちに終わることを祈ります。
And healing would be started in the name of Jesus.
そしてこの国々の中に癒しが起こりますように。
We pray your will be done on earth as it is in heaven.
そしてあなたの御心がこの地上で起きるようにと。
In Jesus' name we pray.
お祈りします。イエス様の名前によって。
Amen.
Amen.
Thank you guys.
Kind of switching gears. ちょっとギアを変えていきます。
Hopefully, no one came to the hotel last week.
先週は皆さんホテルに来なかったですよね。
The reason why is we were all barbecuing at the park.
なぜなら、緑地公園でみんなでバーベキューをしていました。
I have a few pictures here. It was just a great time of hanging out and eating good food.
ちょっとこちらに写真をお見せしていますけれども、たくさんの人と一緒に、いいお肉を食べていい時間を過ごすことができました。
We were able to play with a lot of the kids that came from Tsubasa.
また、リンポカーの翼の子供たちがこのバーベキューに参加してくださいました。
I just want to also say thank you for everyone that brought food, brought gear, also helped to make this event possible.
この場を借りてこのバーベキューのためにいろいろ持ってきてくださった、手伝ってくださった、作ってくださった方々に本当にお礼を言いたいです。ありがとうございます。
It was so wonderful to be out in God's creation and just enjoy what God has created.
神様の創造の技の中でお互いを楽しむということを本当に素晴らしい時間でした。
Thank you so much.
ありがとうございます。
So we've been going on a series on marriage right now.
今メッセージの中で私たちは結婚についてお話ししています。
And we are actually going to take this series all the way until the end of November.
この結婚についてのシリーズは11月を通して語り続けたいと思っています。
So we still have a ways to go.
ですのでしばらくこの結婚のシリーズ続きます。
But the reason why we want to kind of continue to go through this.
なぜこの結婚を少し長めに続けたいかというと。
The reason why is it's so connected to our personal relationship with Christ.
なぜならこの結婚を語ること、学ぶことは私たちの個人的なイエス様との関係、神様との関係に。深くつながっている。
So wherever you find yourself, if you're single, if you're in a relationship, if you're married, if you've lost someone that you were married to, wherever you've been, this message series is applicable to you and your life.
ですから皆さんがどのような今状況にあったとしても、独身の方でも、既婚の方でも、今もしかしたらお付き合いの中の方でも、もしかしたら大切な人を亡くした方、どんな方であったとしても、このメッセージが当てはまることを願っています。
Up until now, we've talked about what marriage is.
この、過去の何回かで結婚が何かについてメッセージしてきました。
We looked at that as a picture of the gospel.
そしてそれは福音を表すものだということについて語りました、ね、
We talked about how the power for life and marriage comes from the love that we receive from God.
そしてまた私たちの人生に必要な力、また結婚に必要な力というのが神様の愛であることを学びました。
We also 2 weeks ago saw that marriage is a covenant.
また結婚は契約というものであり、
A spiritual binding agreement between two people based on trust.
それはお互いの信頼のもとに結ばれる霊的な契約を指すと学びました。
And so next we're going to take another and just ask another question.
今日はこの次の質問に移りたいと思うんです。
And that is, what is marriage for?
結婚は何のためにあるのでしょうか?
And I'd like to ask this to you guys and have you think about it and answer.So what is marriage for and what is the purpose of marriage?
これを皆さんにぜひ投げかけて、もし、あれば答えてほしいなと思うんです。結婚は何のためにあるのでしょうか?
What is marriage for?
結婚の目的は何でしょうか?
Okay. Okay, so the worldly image is to increase your wealth.
この世のイメージは、この世のイメージは、まあ、豊かに経済的にも豊かになること。
Okay. okay. Yeah. Mm-hmm. For to receive the next generation. Mm-hmm. Yeah. Okay. Sounds like this is a stumper. So I'm just going to keep on going.
ちょっと意外に難しい質問ですよね。はい。
So, God created the first man.
神様が初めに男の人を創造されました。
Who was living in paradise.
そしてその方は、パラダイスに住んでいました。
And then this is what he said when he saw him.
神様がこの男性を見たときにこう言われたんです。
This is Genesis 2:18.
創世記の2章18節。
It says, "The Lord God said, 'It is not good for man to be alone.'I will make a helper. And this word in the Hebrew is Azar. And we're going to come back to that. Suitable for me.
また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助けて。この助けてという言葉を後で見ていきたいと思います。助けてを作ろう。
Up until now, God had created many things and he had called it good.
創世記の中で神様が多くのものを創造されて、神様はすべてをご覧になって良しとされたとありますね。
Light and darkness, good.
光と闇があり、それを良しとされました。
Water and land, good.
水と乾いた土地を分けられて、それも良しとされた。
Okay, trees and trees and plants, good.
木々とか植物とかそのようなものも作られて良しとされました。
Animals, fish, bugs, birds.
動物、鳥、魚、虫、それらの生き物を作られて良しとされた。
Good. And then God says, when he looks at Adam and says, this is not good.
ところが神様がアダムを作られて、それをご覧になられた後に、これは良くないと言われた。
How could Adam be in a not good condition when he was in a perfect world and had a perfect relationship with God?
神様が良しとされた完全な世界にアダムは置かれていました。そして彼は神様との完全な関係を持っていたのに、神様はどうしてアダムを見て良くないと言われたのでしょうか。
The reason why is,
それは
God created us both for vertical relationship.
神様が私たち人間を神様とのこの縦の関係。
With our Creator, our Savior, our Master.
それは私たちの創造主であり、救い主であり、私たちの主人である、この神様との関係を持つために。
And He also created us for horizontal relationships with other people.
そして私たちのこの横の関係を持つために作られたのです。
That is why anyone that's saying that, oh, I only need God, or oh, I just need other people, both of those people.Do not have and do not understand the meaning why God created us.
ですから、私は神様との関係があれば他の人はいらないという人や、私は他の人と仲良くしているから神様はいらないという人、そのような人は神様が創造された目的を完全に理解していないと言えます。
The reason why is God created us for both relationships with Him and other people.
神様は私たちが神様と縦の関係を持ち、同時にこの横の関係でつながれることを目的として人間を創造されました。
That's why we shouldn't be surprised when we try to, you know, bring money or comforts or pleasure into this world and try to meet those needs.
ですから、この世の中でどれだけお金があっても、楽しいことをいろいろやってみても、自分が満たされないと感じるのは当然なんです。
The reason why is, in a way, we're trying to recreate.The paradise around us, but that's not what God created us for.
私たちはそのようなものを用いて自分の周りにパラダイスを作ろうとするんです。一生懸命作ろうとするんです。でも神様はそれは方法が違うというんです。
Money cannot buy what relationships can give us.
お金で人間関係を買うことはできないからです。
When we read this word, and think helper,
この助けてという先ほどの創世記の言葉。
We think like, oh, it's like maybe Eve is like, you know, right behind Adam with a cup of coffee and like, oh, Adam, I have your coffee.
これはよく誤解される場所なんですけれども、これだけを見ると女性が何か男性のために使えるコーヒーを入れて、はいどうぞとご主人に差し出すようなそのような。
Or the next couple hours, oh, I have your don, your donburi. Here you are.
そして、男性がお腹が空いたとなれば、女性が一生懸命クックし料理してカツ丼持ってきました。
This word here.Helper.
ですが、この助けてと書かれているこの言葉。
In Hebrew, it's Azar.
ヘブル語でエゼルということ。
And it has such a deep meaning.
深い深い意味があることを今日皆さん知ってほしいんです。
This word is used many times throughout the Bible when it talks about God as our helper.
実はこの言葉は聖書の中で何度も使われていて、その意味とは。神様が助け主であるという言葉を説明するときに使われているのがこのエゼルという言葉。
So sometimes we think like woman as like subservient or underneath the man.
でも私たちが持っているこの助けてのイメージがどうしても自分より下の人が自分に仕えてくれるというそのようなイメージを持ってしまいがちですが。
But when we see this and the help from God, in a way, we need to change our pattern and think that the woman is more like a savior, someone that comes to help empower and someone that has strength to come into that relationship and help fix.
ですから、 神様の助けが私に与えられたというその、考え方、この言葉に基づいて女性を見たときに、女性の存在というのはまさに神様が与えてくださった救い主のような存在である、そのように言うことができると思います。
Go girls!
なので女性の皆さん、救いましょう。
Women are not inferior.
ですから女性は男性より劣っているというのは間違いです。
Here we see that they are equal in a way, like if they're equal partners with us.
Men. そしてこの言葉は等しく優れた助けてという意味です。
So when Adam sees Eve,
ですからアダムが最初にエヴァが歩いてくるのを見たときに、
And the Bible says, he says, at last,
ついにと簡単な言葉を用いました。
What he is saying is, ah, here is my perfect match.
ここに私の最高の相手がいる。
Here is the person that feels me and meets my, that makes me whole.
そして私の、心に足りない部分がある、それを満たしてくれる、この関係を満たしてくれる相手だと言ったんです。
Here is my teammate.
これが私のチームメイトだと言ったんです。
What Adam was saying to Eve,
アダムがエヴァに言ったのは、
is meeting you fills the void in me.
私の、心の穴を、埋めてくれる、その足りない部分を助けてくれる。
So we see that the answer maybe to the question that we asked at the beginning,
ですから一番最初に皆さんに質問しました。この結婚の目的とは、
What marriage is for?
何のために結婚があるのか。
What is the purpose of marriage?
結婚の目的。
The answer that we can see through this and other passages in the scriptures.
これは最初から常に、また他の聖書の箇所を見ても分かりますけれども、
Marriage is for companionship, friendship, and partnership.
結婚は最初から私たちが深い友情関係を結ぶことであり、パートナーシップであるということです。
So if we hear that, then I think the next question we're going to have to ask is, what is friendship?
そしてそれが結婚の目的であるのならば、では先ほど言ったこの友情関係、深い友情関係、それはどのような関係でしょうか。
The Bible, especially also in Proverbs, talks about friendship so much.
聖書を見ると、特に箴言の中にたくさん友情について書かれています。
It defines it, it describes it.
友情はどのようなものか説明があります。
One of the biggest, qualities of a friend is the consistency.
この友情関係の中で見られる一番大きな、特性というかいいところは一貫性です。
Love, the friends love at all times, especially in adversity.
真の友達というものはどんな時にも愛し合う。特に大変なところを通っていてもその友情が変わらないという、それが真の友情関係です。
They don't change.
変わらない関係。
The counterfeit to friendship,
でも偽の友情関係というのは
we might call as a fair weather friend.
都合のいい時だけの関係です。
It changes with the weather.
それが、自分の人生の天候が変わると、友達が変わってしまうんです。
These people, when something changes, if that's success, if that'sstatus, if that's prosperity, and they don't get what they want out of that relationship, they just leave.
自分のステータスが変わったり、自分の状況が変わったりして、その相手が望んでいるものが得られないって分かると、彼らはあなたから去っていくのです。
The Bible says that friends stay closer than a brother.
聖書には本当の友は兄弟関係よりも深いつながりを持つと書いてます。
Friends are always there for each other.
どんな時でも一緒にいるよと。
Another, of the characteristics of a true friendship,
またもう一つの真の友達関係の特徴は、
is that there is transparency and honesty.
透明性と正直な関係があるということです。
Real friends encourage and lovingly affirm one another.
本当の友達はあなたを励まして、あなたを愛して、支えてくれる。
And at the same time, real friends also offer loving critiques.
そして同時に本当の友達はあなたに真理を愛を持って語ってくれます。
The Bible says, "Faithful are the wounds of a friend."
聖書の箴言の中に愛する者が傷つける方が真実だよと書いてあります。
Like a surgeon, friends cut in order to heal.
本当の友人というものは、外科医があなたを癒すために、切るのと同じようなことです。
Friends become wiser together through healthy clashes of viewpoints.
また友達この真の友達関係とはお互いに意見を交わし合い見解を、まあ、健康に語り合うことによってお互いの知恵が増していくものです。
Proverbs says, iron sharpens iron, so friend sharpens friends.
別の箴言の箇所に鉄は鉄によって研がれ人はその友によって研がれるとあります。
Consistency.
この一貫性。
Transparency.
透明性。
Honesty.
そして正直さ。
These are all some scriptures that we got these from, and you can either take a picture. They'll also on Tuesday they'll be out with the slides.
ここに今箴言のたくさんの箇所を出しています。今ちょっと引用した箴言の箇所すべてここにあります。
Real friends let you in.
本当の友達というのはあなたを心に迎え入れてくれる友達です。
And they will not let you down.
そしてあなたを落胆させません。
When we meet another person who shares the same interests or shares same common passions,
自分と同じ情熱を持っている人とか、まあ、共通の興味を持っている人と出会うと、
there is a potential for real relationship.
深い友情関係を築く可能性があると思います。
The reason why real friendship happens when the passions or interests are mixed together with consistency.With honesty, with transparency.
そのお互いの情熱とか共通の興味が先ほどの3つの一貫性そして透明性正直さこのような3つの要素が混じり合うときに友情が芽生えるからです。
So what that means for us as Jesus followers,
私たちがイエス様に従う者として
Even though there's enormous differences, even in this room,
この部屋を見ただけでも私たちにはこう違いがたくさん見えるかと思います。
There might be different economic status differences.
もしかしたら経済的に状況が違うでしょう。
Culture, race, age, personal history.
文化が違う、人種も違う、世代も違う、環境が違う。
But there's something that we all have in common.
でも私たちは一つの共通点を持って今ここに集まっています。
All believers in Jesus.
それはイエス様を信じているということ。
Have experienced the grace of God in the gospel of Jesus in our lives.
そして私たちは皆ここにいる人が神様の恵みの福音をどこかで体験しているということです。
We have had and are having our identity changed from our roots.
また私たち一人一人のすべての人生が根っこから新しく変えられ、新しく作り変えられたもの、それが共通点です。
We see that from the very root of the foundation, we are loved by God.
そして私たちのアイデンティティとなるこの土台の部分が神様の愛で立てられている。それが私たちの共通点です。
It means that two people that have that are following Jesus.
ですから、イエス様を信じる二人の人が
can have and have the foundation for an amazing relationship.
イエス様にあるこの信仰の共通点しかなかったとしても素晴らしい友情関係を築くことができるんです。
How can they do that?
どうすればできるんでしょうか。
Through spiritual transparency.
それは霊的な透明性を持つこと。
In the Bible it says that fellow followers will honestly confess their sins to one another.
聖書の箇所には、お互いに罪を告白しというそういう箇所がありますね。
That they'll talk through the problems that they're going through in their lives.
私たちはこの、霊的な透明性を持つということはお互いに自分が今思っていること、通っている状況をお互いに正直に話し合うことを指しています。
True friends will be able to walk in and say, Hey, you're going the wrong way. Come back. Come this way.
またある人が何か道を外してしまったならあなたはその人に対して愛を持ってそこは違うんじゃないって声をかけることができる。
You might not do this to all the people, but to a few people that you trust in your life.
もちろん、今ここに来ている人全員にそれをしなさいと言っているのではなくて、ここでもあなたが信頼関係を築くことができる、数人にそれができるんですよと言
います。You might ask and say, "Hey, would you mind just looking at in my life? And if I am going somewhere, please talk to me. Please confront me. Please help me see what I am not seeing."
また同時に自分が道を踏み外してしまったとき、踏み外しそうになったとき、弱いときに私たちは、教会のこの、神の家族に対して私に真理を愛を持って真理を語ってくれませんかというそのような許可を与えることもできる、それぐらいの信頼関係、透明性を持つことです。
One of the reasons is this is one of the ways that the Holy Spirit walks and talks through some people that are close to you。
そしてこの語り合いを通して聖霊様が働いてくださいます。
When we look at the Bible and it says how a marriage relationship can be more than just, you know, what the world talks about.
聖書を見るとこの結婚関係というのは世が語るもの以上のものであるということがわかります。
This is so mind-blowing because in the Bible times,
聖書に書かれたこの結婚の素晴らしさはその当時の人にとっても衝撃的だったそうです。
The reason why is women were more just like property to men.
なぜならその当時の女性たちのステータスというのは男性の所有物としてしか見られていなかったからです。
Marriages were more like business dealings.
結婚するということはも、昔の人にとってはただのこうビジネス的な契約でしかなかった。
If you married well, then you would move forward in society.
こう経済的にも安泰した、すごくいい家族と結婚すれば、あ、私の家族も安泰だとこうなったんですね。
If you married well, then you would have more finances, you would have more wealth, you would have more connections.
そうすることで私にも、素晴らしい経済があってもう心配することがない安泰だと、そのように結婚が考えられています。
But on the other side,
ですが、
Now in this world now, we look at romance or sex, and we're like, it's something that we're going in the wrong direction.
それが当時でした。でも今はどうでしょうか。私たちは今この結婚というものが全てが感情に任される恋愛でロマンチックで全てが肉体関係の中で起こる、そのようなものと捉えられがちです。
But when we see that a marriage can be a relationship、
ですがこの結婚関係が親密な関係を指しているということ、
Not just any relationship, but it can be like a best friend situation。
ただ、外でちょっとお付き合いするようなそのような友達とは全く違う、もっと深い親密な関係、
Someone that you can confide in, someone that you can trust in。
あなたがしんどい時にも全てを打ち明けることができる、信頼して全てを話し合うことができる、そのような相手。
Ephesians 5:25-27.
エペソの5章25節から27節をお読みします。
It says, "For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present to himself as a glorious church, without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault."
夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるするものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
We are going to go a little longer than we normally do.
ちょっとメッセージがいつもより長くなるかもしれませんが。
The primary goal of two Christian, Jesus followers in marriage.
この結婚の、
Jesus followers in marriage.
この結婚の目的、イエス様を信じる者が考える、結婚とは。
Is not social status.
私たちの社会的地位を変えたいからではありません。
It's not, inLike、for stability.
またそのような立場を安定させたいからでもありません。
In a way, it's not for romance.
また、恋愛感情をかきたたせるようなもののために結婚するのでもありません。
Or your own emotional happiness.
また自分の心が幸せになりたいから結婚するのでもありません。
Paul points us and says that husbands to sacrifice their lives, to sacrifice in love for their bride.
パウロは夫に対してこう言いました。イエス様が私たちのためにイエス様ご自身が犠牲にされたように、あなたも あなたの妻のために犠牲を払いなさいと。
Paul doesn't stop there. He also says that we are to speak love into her. We're supposed to help her to grow and to be beautiful in who she is.
そしてパウロはそこで終わりませんでした。その犠牲的な愛の目的とは何でしょうか。それはその花嫁が清められたものとなる。
Jesus is our ultimate friend.
イエス様が私たちの最高の友です。
Who sticks closer than a brother.
私たちの兄弟よりも親密な友であるということ。
He'll never let us down.
そして私たちを失望させることがないということ。
Jesus is our divine friend and our divine husband.
神様が神でありながら私たちの友で、神でありながら私たちの夫なのです。
And that is the model for us as who are married of how to love each other.
そしてそれが私たちの夫婦関係、お互いを愛するための模範です。
The principle that your spouse can become your best friend and someone that you can trust in is a game changer.
この結婚相手がイコール親友かも、親友だというこの原則は私たちの関係の中に大きな変革をもたらすと思います。
The reason why is if your spouse is not just a financial partner or just your lover.
私たちがこの結婚を見たときに相手がただの社会的に安定を与えてくれるから、経済的に養ってくれるから以上に見始めたときに。
That is the one time.That it starts to become what Christ made marriage for.
そして私たちがその関係が深まっていく中で、イエス様がしてくださったこの十字架を見ることができるようになります。
He put a husband and wife together to meet and complete each other.
神様はこの妻と夫を置くことでお互いを助け合うように、お互いを支え合うように作られました。
When two people decide to marry, that relationship must be the most important thing in their lives.
ですから私たちがこの夫婦関係を考えるときに、この関係こそが第一に大切にされなければならない関係なんです。
No other human, no other activity should get more of the love, energy, finances, commitments than their spouse.
結婚しているのであれば、この夫婦関係が一番であり、その関係以外にあなたの関係の中に入るものがあってはいけないんです。
God asks that a man and a woman would leave their father and mother and unite in a new union.
神様が結婚するカップルに言ったのは、彼らは父と母を離れて一つとなるとおっしゃいました。
That becomes even more important and powerful and strong.
そしてそれは自分の親よりも自分の伴侶との関係がこの世で最も大切な関係だよということを神様は教えたかった。
Marriage is so much like salvation.
結婚は救いと似ていると思います。
And our relationship with Christ.
神様との関係とを表しています。
Paul says that you can't understand marriage if you don't understand the gospel first.
パウロは大胆にこう言ったんです。あなたが福音を理解していないのであれば、結婚を理解することはないでしょうと。
So let's talk a little bit about that as we close.
最後にもう少しこれについて話して終わりたいと思います。
Salvation is a fresh start.
救いというのは私たちの人生の新しいスタートを意味します。
And Christ says that every morning when you wake up, that He has created a new day for you.
私たちが起きるときに新しく作り変えられ、常にこの新しいものとして毎日送ることができると。
So wherever you are in your relationship, if you're single, if you're married, if whatever, God is saying, you can start today.
ですから皆さんの今の状況が、結婚していても独身であっていても、今日私たちはスタートすることができます。
Old things have passed away.
なぜなら古いものはもうすでに過ぎ去ったから。
Right now, as you've heard this message, there might have been hurt that you've heard and like, well, it wasn't like that for me.
もしかしたら今日のこのメッセージを聞いて、いや私はそうじゃなかったなって思った方がいるかもしれない。
But what God is saying is that today can be your new start.
でも神様は今日あなたに新しいチャンスを与えておられるのではないでしょうか。
When we give our lives to Christ,
私たちがイエス様に自分の人生を差し出すときに、
God is saying, "Put me first. Have no other God before me."
神様は私を一番にして他に神様を作らないでねとお願いしていますよね。
The simple fact is that we, if we love someone more than we love Christ,
私たちが神様以上のものの、存在がもしあったとしたら、
There starts to be a break that happens.
その関係はおそらく壊れ始めるでしょう。
That's why our one goal is to say, first, look to Jesus.
ですから私たちはお互いにまず神様を一緒に見上げようと言います。
That's into any relationship.
それはどのような関係であったとしてもです。
When we receive God's love,
私たちが神様の愛をいただき、
we have the power to then love our friends.Love the people that are close to us.
その神様の愛をいただくからこそ、私たちはこの隣の人を愛することができ、またこの家族を愛することができるようになります。
So today I just want to say one more time before you look at the friendships around you.
ですから今日皆さんの友情関係を見るときに、
Let's look at our relationship with God and say, I want to put you first.
まず神様を見上げて、神様まずあなたを一番にします。
I want to receive.Your love.
あなたの愛を受け取りたい。
I want to receive your joy.
あなたの喜びを受け取りたい。
I want to receive your peace.
あなたの平安を受け取りたい。
And as I walk out, that what I have received, I want to give to the people around us.
そしてそれを受け取って、私は周りの人を愛したいと。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Jesus, you are our friend.And you love us so much.
イエス様、あなたは私たちの友です。
As we walk through life, we ask you to continue to show us how much you love us and desire a relationship with us.
どうぞ私たちの人生の中で、あなたの愛がもっと、明らかになりますように。
As we receive your love,
そしてあなたの愛を受け取り、
help us turn around and love the people in our lives.
私たちの周りの人々を愛することができるように助けてください。
Amen.
Amen.
So today we're just gonna kind of close with a question like we usually do.
今日も最後に質問をしてメッセージを終わりたいと思います。
And we'd love for you to get into groups of two and three people.
できたら今日皆さんお隣の方とか2、3人の人とグループになってぜひ話し合ってみてください。
Talk about the question.And then afterwards, if you would love, I would just love for you guys to also just ask if there's something that you can pray for that other person.
そして最後によかったらお互いについて、お互いに祈り合う時間を持ってくださったらいいなと思います。
Okay, the question is,
今日の質問はこれです。
What do you think is the difference from a relationship started in a friendship or in a romance?
友情から始まる関係と恋愛感情から始まる関係の違いは何だと思いますか?
Okay.Awesome. Well, we're going to start by switching off to some announcements.
最後にアナウンスをして終わります。